糸巻き巻き、糸巻き巻き、聞いて聞いて。よかったら聞いてください。それではこれより、三人の糸紡ぎ女というお話の始まり、始まりでございます。これ、ダイアナ、何もたもたやってんだい。ちょいと、手を休めないでおくれ。ふん、お母さんも私、こんな仕事、バカバカしくてやってられないわ。なんだって、ダイアナ、こんな仕事、バカバカしくてやってられないだって。いいかい、そんなこと言って、納品に間に合わなくなったら、どうするつもりなんだい。ふん、そんなにやりたけりゃ、お母さんが一人で全部朝を紡げばいいじゃないのさ。なんだって、いいかい、そんなこと言って期日までに間に合わなかったら、今までのお手当だってみんなパーになっちまうかもしれないじゃないか。ふん、やったら嫌よ。誰が金輪際朝なんて紡ぐもんですか。なんだって、ピシャ。痛いお母さん、何すんのよ。生意気な口聞くんじゃないんだよ。ガタガタガタ、ゴトゴトゴト。ガタガタガタ、ゴトゴトゴト。止めて、止めてください。馬車から女が降りたのでありました。いいかい、ダイアナ、つべこべ言わずに、手と足を使ってさっさと朝を紡ぐんだよ。ふん、やったら嫌よ。誰がこんな安い手間賃で、朝から晩まで朝なんて紡いでられるもんですか。まだそんなこと言ってんのかい。ピシャーピシャー。一体お母さん、さっきから何すんのよ。だったらダイアナ、お前はこれからどうやって食べてこって言うんだい。あの外まで聞こえていますわよ。二人の言い争うような大きな声が。あ、デボ夫人だ。おやま、デボ夫人だよ。親子が驚くのは無理もなかった。目の前に現れたのはこの国の国王のお妃のデボ夫人だったのでありました。まあ、なんて奇抜な服にド派手なメイクなの？でもなかなかよく似合っているじゃないのさ。どうかされましたか？いえ、別に。うちの娘と来ましたら、こんな仕事はもう嫌だって言い出しまして、つい納品の期日が迫っていたために、ピシャ、ピシャ、この私が引っ張たいてしまいました。まあ、それはかわいそうに。見ると部屋の隅には糸車が置いてあり、細く裂いてあるこれから紡ぐらしい麻の繊維と、見事に紡がれた麻糸がたくさん置いてあったのでありました。飲んだくれの亭主はこの子が小さい時に亡くなりまして、生活はその後も楽でなかったんでございます。でも、うちの子供はなかなか小さい時から手先が器用でして、私と一緒に今まで麻を紡いでなんとか暮らしてきたんでございます。まあ、そうだったんですの。ところで娘さん、名前はあなた、なんておっしゃるの？私はダイアナ言います。まあ、なんて元気がよくて、可愛らしい娘さんなんでしょう。すると、デボ夫人はバッグから財布を取り出すと、母親に金貨を一枚手渡してやったのでありました。おやまこりゃ、金貨だよ。え、なんですね、金貨ですって？いいですか、ダイアナさん。私の話をよくお聞きなさい。私があなたにふさわしい仕事を何かお世話して差し上げましょう。ですからこれからは真面目に働くんですよ。 母親に手渡してあげたその金貨は、あなたへの仕事の前金です。どうですか、ダイアナさん。あなた、お城で働いてみる気はありますか？
はい。
それじゃ、ダイアナ、私の後についてくるといいわ。
はい。
馬車はデボ夫人とダイアナを乗せると、ガタガタガタ、ゴトゴトゴト、お城に向かって走っていったのでありました。ガタガタガタ、ゴトゴトゴト。やがて馬車はお城に到着したのでありました。ダイアナ、着いたから降りますわよ。
はい。
お帰りなさいませ、デボ夫人様。お帰りなさいませ、デボ夫人様。
お帰りなさいませ、デボ夫人様。ご苦労、ご苦労、みなご苦労様。デボ夫人はさっそうと真っ赤な絨毯の上を歩いていくのでありました。しかし、ダイアナは、
うわぁ、もったいない、もったいない、もったいない。こんな真っ赤な立派な絨毯の上を歩くだなんて。
どうしよう。ぴょ、ぴょ、ぴょこたん。ぴょぴょ、ぴょこたん。
ダイアナ、何してるんですか？早くこちらにいらっしゃい。
はい。
もったいない、もったいない、もったいない。
こんな真っ赤な立派な絨毯の上を歩くだなんて。
どうしよう。
ぴょ、ダイアナは、ぴょ、真っ赤な絨毯の上で次の一歩が踏み出せず、あたふたしていたのでありました。
まったく何してるんでしょうか。ダイアナと来たら、私はとても忙しいっていうのに。
デボ夫人は夜は大抵華やかなパーティー三昧だったのでありました。そして、昼間は商人や政治家からの陳情や忠告に真剣にいつも耳を傾けていたのでありました。そしてその度にデブ夫人はひっかえとっかえお召し替えをしなければ気が済まなかったのでありました。
ああ、私こんな田舎娘に仕事を世話するだなんて。言っては見たものの、本当は忙しくって、考えてる暇なんてなかったわ。さてと、どういたしましょう。ところでダイアナ、私も何かと忙しい身です。ですけども、三日の間に、あなたにふさわしい仕事を何かお城でないか考えておきましょう。ですのでその間こちらの客までダイアナ過ごして待っているといいわ。
本当でございますか？デボ夫人様、本当によろしいんでございますか？
よろしくってよ、ダイアナ。
うわ、すごい。私、まるで、どこかのお姫様にでもなったみたいです。
それからダイアナ、食事もこちらの部屋の方に運び込ませるように、一日三回きちんといたします。ですから仕事が決まるまで、この客まで自由に過ごして、待っているといいわ。
ありがとうございます。デボ夫人様、私、必ず、頑張ります。
ペコン、ペコン、ペコン。ペコン、ペコン、ペコン。ダイアナはとびっきりの笑顔で、深々と何度も、ペコン、ペコン、ペコン。デボ夫人に頭を下げたので、ありました。
まあ、なんで、ダイアナって 可愛らしい娘なんでしょう。デボ夫人はダイアナのことを少し気に入ってしまったのでありました。しかし、ダイアナにとって立派な客間は決して居心地のいい場所ではなかったのでありました。上を見上げれば天井高く綺麗なシャンデリア。足元には踏みつけるにはもったいなすぎるペルシャ絨毯。わけのわからない絵に美術品。食事は一日三回たくさんの料理が運び込まれてくるも、ダイアナにとって食べつけない豪華な料理は決しておいしくてもなかなか喉に通るものでもなかったのでありました。
ああ、お母さんは今頃うちで一人で何してんのかな。
三日もするとダイアナはだんだん不安な気持ちでいっぱいになってきてしまい、入り口のドアをそっと開けて、お城の様子を伺うことにしたのでありました。
ああ、デボ夫人だわ。あの、デボ夫人様、デボ夫人様。
廊下の向こうにデボ夫人の姿が見えたのでありました。
あの、デボ夫人様、デボ夫人様、
私の仕事の件は一体どうなりましたでしょうか。
ああ、しまった。そうだったわ。パーティーの準備に。
デボ夫人、デボ夫人、
超人や政治家の。
デボ夫人ったら、デボ夫人。
陳情や忠告。
あの、デボ夫人ったら、デボ夫人。ひょっとして、私の仕事のこと、本当に忘れちゃってたんですか？
まさか、デボ夫人様に限ってそんなことありえないですよね。だって私のことを家からここまで連れ出してくれて、三日の間、立派な客まで待つようにって言い出したのはデボ夫人様からでしたよね。確か。
まあ、なんという口の聞き方をする子でしょう。この私に対して、田舎娘めが。ところで、ダイアナ、あなたどんな仕事がしてみたかったの？ところで、ダイアナ、あなたどんな仕事なら、できるの？ところで、ダイアナ、あなたどんな仕事だったらできたの？
糸紡ぎ。ダイアナは元気よく、糸紡ぎ。
正直にそう答えたのでありました。
あら、そう。だって、たらとっておきのいい仕事がありますわよ。私の後にダイアナついてくるといいわ。
あ、はい。
デボ夫人はダイアナを連れて2階に上がっていったのでありました。
いいですか、ダイアナ。ここに3つの部屋があります。まずは1部屋目。それでは開けるわよ。
うわ、なにこれ。朝が山積みになっている。
見るとそこには糸車と細く裂いてあるこれから紡ぐ麻の繊維が天井高く山積みになっていたのでありました。
いいですか、ダイアナ。三つの部屋の朝をすべて三日で紡ぐのです。今度は食事もこちらの部屋に一日三回きちんと運び込ませるようにいたします。
ええー、そんな。
いいですか、ダイアナ。三つの部屋の朝をすべて三日で紡ぎ切るのです。もし三日で紡ぎ切ったら、あなたをうちの息子の花嫁にしてあげるわ。
はあ、
あなたがどんなに貧しい家の娘だとしても、真面目で働き者でさえあれば、うちの王子のお妃に、この世の中で一番ふさわしいに違いない。
デボ夫人はそう言い終わるとさっさとその場から立ち去って行ってしまったのでありました。
何がうちの息子の花嫁よ。こんなたくさんの朝の量、一部屋だって一生かかったって紡ぎきれやしれないわ。
デボ夫人って朝を紡いだことがあるのかしら。
第一、私は朝を紡ぐのが一番大嫌いって、初めに言っといたはずじゃない。誰が金輪際朝なんて紡ぐもんですか。
しばらくすると、部屋一面に美味しそうな匂いが漂ってきたのでありました。
ああ、食事が運び込まれてきたんだわ。
こんな豪華な料理、
私の今までの安い手間賃じゃ、一生のうちそうは食べれないかもしれないわ。
ダイアナは料理に手をつけても、朝には決して手をつけなかったのでありました。
ああ、お母さんは今頃、うちで一人で何してんのかな。
そうこうしているうちに三日が過ぎ、デボ夫人がダイアナの様子を見に部屋にやってきたのでありました。
あら、ダイアナ、あなたちっとも朝を紡いでないじゃありませんこと。だって、お母さん、お母さん。あらま、あなた、ホームシックにかかってしまったのね。それはかわいそうに。でも今すぐにでも、ダイアナ。仕事に取りかからなくてはいけませんわよ。私、あなたの母親に金貨を一枚手渡してあるのですからね。
そう言い終わると、デボ夫人はさっさとその場から立ち去って行ってしまったのでありました。
ああ、そうだったんだわ。お母さんは、金貨を一枚いただいてしまったんだわ。あのお金今から返せるかしら。ああ、お母さん、ね、お母さん、私は一体どうしたらいいの？ねえ、お母さん。
ダイアナは部屋の隅の窓を大きく開けると、2階から外をぼんやり眺めていたのでありました。
3人の糸紡ぎ女後半へ続く。